FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は JA 静岡経済連畜産部部長の柴本智彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
JA 静岡経済連っていうと、本当に私たちの知るところで言いますと、もう口に入るもの全部扱ってくださってるって感じがするんですけど。
そうですね。さらには石油とかガソリンとか、うん、そういうのあったり、農薬、うん、肥料とか、そんなこともやっております。
そうですね。もう全般にわたってってことですよね。
そうですね、うん、
そうなると多分いろんなそういう部に分かれてるんだと思いますが、柴本さんのいらっしゃる畜産部、これはどんなことをやってらっしゃるんですか？
畜産ですので、牛乳から卵、うん、おうおう、豚、うん、鶏肉、うん、そして、飼料、
なるほど、
そして、全般ですね、食肉全般をやっております。
はい、結構種類ありますね。
種類あります。それぞれ担当がいてですね、うん、よく頑張ってもらっております。
あ、そっかそっか。じゃあ牛乳の人、卵の人、はい、豚の人っているわけですね。
はい、はい、餌の人、
うん、はんはんはん。そうですよね。私たちの汁だけでも、その口に入る、お肉だけでも種類結構ありますもんね、はい、その中でそうすると柴本さんは全般を見てらっしゃる？
とりあえず部長という役目で、うん、全般を見させてもらっております。
はい、今までというのはどういうところをやってらっしゃったんですか？
私は食肉学校、大学も畜産部を出ておりまして、お、それから食肉学校と来てますんで、やはり食肉から始まってですね、うん、肉牛、そしてまた食肉に戻って、うん、そして、全般、食肉全般になったり、それで畜産部全体全般の仕事をするようになりました。
今ね、私全国食肉学校、はい、初めて伺ったんですけど、どういうことをやる学校なんですか？
はい、それが食肉全般でありまして、はい、場所は群馬にあります、はい、うん、最初にこの肉牛とか、うん、豚肉とはどうやって育てられているのか、うん、そしてそれを土地区して、それをテーブルミートになるまでの全てのことについて勉強をします。で、その中で、品質管理とか、うん、衛生管理、はい、さらには表示等についても勉強します。
うん、そうか、相当な専門性があることですもんね。
そうですね、もう肉のことだったら全て分かるというところですね。
すごいですね。で、その畜産部としての扱いの中で、柴本さんがここの分野は特に得意だとか、特にこれを知ってもらいたいってことっていうと何ですか？
一番好きなところは牛を育てるところと、うんうん、そのできた牛を高く売ること、うん、そして美味しく食べてもらうこと、うん、まあ、そういうようなことが意外と得意かな、
うんうん、これ全国いろんな畜産があると思うんですけど、静岡県はその中でどうでしょうか、地位は？
ちょうど真ん中ぐらいですかね。お、ただ静岡県は肉牛の肥育技術、うん、はい、要は育てる技術は、うん、全国でもトップレベルでございます。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ、その辺もなんていうか遠慮がちっていうか、あまり聞こえてこなくてもったいないですね。
非常にもったいないです、
うん、
5年に一度に開催される全共というのがあるんですけども、うん、はい、そこで弓崎牛の方、まあ、柳沢さんというすごい市長さんですけど、それが全国でトップを取りました。
弓崎牛というと浜松、
浜岡の、
浜岡、
はい、
はい、
お前崎、お前崎、
はい、
まあ、これはすごかったですね。
うん、夢咲牛って見ますものよく。
はい、 すごく、マイルドで、きめが細かくてサシがたくさん入ってた静岡を代表する牛肉でございます。
他にもいろいろあるんですよね、はい、静岡県下。
そうですね。で、私たちが経済連でやっているのが静岡育ちというブランドを作りました、う
ん、はい。
これは経済連が農場を自分たちでやってですね、餌も開発して、肥育の仕方も、そして、それを最後まで販売するまで、さらには焼肉店まで、
うん、
で経済連のやった技術でですね、失敗がないように、農家に教えると。で農家はすぐに、いい牛ができるように、うん、まあ、経済連の実験農場から始まりました、う
ん、またこれいい名前でしたね、静岡育ち。
そうなんです。静岡っていうのは甲子の生産が少なくて、和牛は九州をはじめ北海道、うん、東北筋から買ってきて静岡で育てる、
うん、
だから静岡育ちという名前で、うん、命名したですね、
うん、でどんな子牛を買ってくるかっていうところからじゃ始まるわけですね、
はいはい、で静岡育ちの差別化しているものは、うん、メス牛ということで、
うん、
オスとメスと全然こう、まあ、去勢もオスは去勢して、うん、肉になります。でメスはそのまま肥育されるんですけど、メスの肉とこの去勢の肉とやはりキメの細かさとか柔らかさ、食べた時のこのジューシーさがやはり違ってくる。だから静岡育ちはメスにこだわったブランドでございます。
その他にも何かノウハウで、これは言っちゃいけないってことが終わりかもしれませんが、言っていいところを教えていただけますか。
まず餌ですけども、うん、やはり油がしっとりするようにホメニーフィードとか、まあ餌の一つですけども、それとかを入れて融点を低くしております。
融点、
はい、口の中に入れてすぐ溶けるように。
牛の口の中で、
あ、日本、
あ、人間の、
人間の、
あ、そういう肉に、逆ですね、出来上がりが。
そうそう、そういうふうにしていることと、うん、一番大切にしているのは牛を健康に飼わないといけないっていうことから、人間でもそうですけど、子どもの時、中学校の時、高校の時、大学、うん、まあ、就職してそれぞれ食べるものが変わってきています、
はい、
だけどもこの牛については、生まれて、まあ、最後を出荷するまで、うん、同じ餌でそこの時にどのぐらいの量をどれだけ食えるか、さらには粗飼料って言ってですね、藁または乾燥って、うん、そういうものをうまく与えてですね、うん、牛にストレスを与えないように餌をやってるということと、うん、牛は食べたらすぐ寝ると言いますよね、
はい、
なんですぐ寝させないといけないんですよ。寝ることによってすぐ太る、
うん、
まあ、人間もそうかもしれませんが食べたらすぐ寝ると太るというのと同じように、逆に太らせるように、うん、この下の環境、迷っているんですけども、床の、
あ、牛のいるお部屋の、うん、はい、
まあ、絨毯とは言いませんが、きれいにしてすぐ寝るよというふうな飼い方を教えてます、うん、
はあ、そこまで編み出すのは大変なことでしたね。
まあそうですね、何回も失敗しました。
そうですか。
眠れない日も多くありました、
うん、割とじゃ期間もかかったんですか。
そうですね、1回飼うに九州から9ヶ月の牛を仕入れてですね、
はい、
21ヶ月ぐらい飼って生まれて30ヶ月で出荷をするんですけども、やっぱり一回りするに2年以上かかるんで。
本当ですね。
結果が出るに2年以上かかるということですから、まあ人生の中で何回飼えるかっていうところですよね。
本当でしたね。
一回の失敗をすぐそれを学習してっていうことなんです。
そしてここまで来たと。実はその静岡育ちというね、あのお肉に関しては私たちその静岡のあの江川町のところのお店で大変人気になりまして、もうランチタイムなんてみんな列を作って並んでいたほど人気で、まあ最近はねちょっとこういう状況ですので難しいんですけども、あ、これは美味しいと地元でも評判になりました。
ありがとうございます、
うん、
あのお店ですけども、まあ実は私が武士町の時にですね、
はい、
私は
ノンベ畜産部の次長さんでいらっしゃった時、
は
い、
そうです。その時にですね、まあ、経済連ですので、うん、理事長と会長の方から、島本はお酒とお肉を焼くのも好きだし、うん、いい肉も切れるし、うん、だから経済連で肉屋を出したらどうかということで、いろいろ
じゃああれ柴本店なんですね、
はい、まあ、私が退職したらああいう店ができればということで実験場で実験店と、まあ、それだと怒られちゃいますけども、
まあ、アンテナショップとしてね、
本当にそんな気持ちで、上司は、うん、背中を押していただきました。
でもいただく方もほとんどこれ大丈夫、儲かりますこれでっていう感じですよね
厳しいとこですけどもね静岡育ち、ま、ないしは静岡県内の牛肉が有名になればいいなと、うんうん、我々の持ってる経済連の考え方は静岡の畜産物、農畜産物はいいよということで店を出したんで、あ、まあ、トントンで打てればと、まあ、ちょっと利益が出ればということと、うん、宣伝しっかりできればということで、うんうん、店を作りました。
まあ、雰囲気もいいですし、一人焼肉もできますし、言うことなしですね。
はい、有名なではあるかどうかあれなんですけど、大阪のデザイナーと大阪の、アドバイザーによって、静岡向けに作っていただきました、
うん、なるほど。今ねこういう時代になってますので、お家で美味しく焼くっていうこともとても嬉しい時間にはなるかと思いますので、実はこの後ですね、ちょっとした秘訣を伺わせていただければと思いますので、よろしくお願いします。
わ、はい、かりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は JA 静岡経済連畜産部部長の柴本智彦さんにお話伺っています。柴本さん、今のお話伺ってたら、お肉の取り扱い、食肉の取り扱いもこれ一級品じゃないですか、柴本さん自身が。
いや、小さい頃から肉は焼いてきましたからね。
おと言いますと、ご自宅がそういうことのお仕事をしてらした？
いや違います、好きなだけです。
あら、肉検定一級って伺いましたよ。
はい、肉検定は、2級と1級がありまして、それにそのできた年に、合格しました。
何ができれば1級取れるんですか？
いや知識だけです
でその知識を裏打ちにして、はい、美味しいお肉を焼いていただけるんですね。
はい、まあ講釈師って言えばいいのかなってうん、うん、よく焼肉焼いて、今ちょうど美味しく焼けたからすぐ食えと、
はいはい、
まあ、そういったものですね。これはどこの部位で、どういったところに、ついてて、どうやって食べるのが美味しいんだよというのが、まあ、肉検定1級の実力かなと。
あ、じゃあ今静岡育ちがここにあるとして教えていただけますか、はい、どこの部位をまず頼みましょうか。
まず何と言ってもすごいのはサーロイン、
うん、
っていうのはサーは健常王ですね、うん、イエスサーの、
うん、
だから全ての部位の中で一番すごいところだよということで尊敬するに値ということでサーロイン。
おお、はい、
まあ、サーロインは首から腰までつながってる一本の筋肉でございますので、うん、それは味はあります、
はい、
次に高いんですけど、高いんですけど、ヒレ、
あ、
いいですね、関西ではヘレって言いますけど、
うん、言いますねヘレって、はい、
ヒレでその真ん中のところを、うん、シャトーブリアン
出ました。いかにも高そうな名前です。
横文字がすごいですね
、はい、
シャトーブリアン1等でだいたい 1.6 キロぐらいかな、2キロ取れるかといったところで非常に柔らかい、もうとろけるというようなところですかね。
うん、
まあそれは高いですけど一番高いところですね
何かあった時には記念日にはね、
はい、
いただいてもいいかもしれない、はい、
そうですね、
はい、じゃあこれをどうやって焼きましょうか。
そうですね、まあ焼くってステーキ、サーロインもそうなんですけども、ヒレステーキも やはりあの中ふわふわといったようなところがいいと思います、はい、焼く前普通の焼き方で考えますと、まあフライパンは熱ければ熱い方がいいというようなことでございますが、肉は冷蔵庫から焼く前30分、前に出して放置、
室温になるようにってことですか、はいはい、
で塩コショウを振ってですね、置いといてください。
ほう、
はい、というのは中まで火をやんわり通す秘訣です、
うん、
冷たいと焼いても中まで通らない、
はい、表面だけ焼けちゃう、
はい、
ほうほう、
で次に第二段階として、フライパンに、まあ、皆さんの家庭だとフライパンなので、はい、フライパンをなるだけあったかくしといてですね、油をひいて、
はい、
で焼いてもらう。その時に、フライパンの中は2つも3つも入れちゃうとダメ
、ね、家族の分入れちゃダメですか？
これは入れて仕事を楽にしようと思いますが、は
い、思いますが
、はい、美味しく焼くために1枚ずつ
1人ずつ、
はい、そうするとねフライパンの 薄い場合に温度が下がっちゃうんですよ、うん、
あ、
そうすると表面が、
はい、
コーティングできない、カキッとできない、
あ、そうか、うんうんうん、
でそれで、焼いてもらって、うん、そうするとふわっとこう肉汁が表面に出てくる、はい、そうすると反対にする、
うん、
で反対してだいたいレアの場合は10秒
10秒、
そこ
驚きました今、
まあ、10秒ぐらいで、うん、中はレアになりますので、でミディアムレアはもうちょいですね、
うん、
置いとく。でそれを焼いたやつを、レアの人はそのまま外へ置く、
はい、
外へ、置いていただく。ただミディアムレアの人はアルミホイルに包んで
る。あ、同じ10秒でもその後の処置が違うと。
そうそう、それとその後でもう少し焼きたいなというので、うん、そのまま火を止めて、
うん、
その
フライパンに置い
ておく。フライパンの中に置いておく。そうすると中まで通ります。
なるほど、そういう違いにすればいいんですね、へ
え。私はいつもレアですけど
とっとと焼いてとっとと食べちゃうわけです、
まあ肉の厚さにもよりますんで、はい、そこら辺は気をつけていただきたいんですけど、
そうですね、はい、最近あとその熟成肉なんて言われてますけど、お肉ってほら私たちスーパーで買いますとね、はい、消費期限なんて書いてあったりするんですけど、はいはいはい、あれを守ってた方がいいのか、それ以上経っちゃっても平気なのか、ね、
まあ、外で買った場合ですね、
うん、
消費期限はとりあえず目安ですけど守ってもらいたいなと思います、
うん、
で先ほど言った熟成肉っていうのはカットするまでいって枝肉から、
うん、
こう部位ごとに分かれてですね、うんうん、そのままで冷蔵庫で置いた熟成したやつで、
うん、
非常に作るのに難しいです、
うん、
ただ欠点としてはもう熟成してるんで色変わりも早い、
うんうん、
だからエイジドっていうんですよ、熟成、
はい、
それはやっぱり普通の人は難しいかなと思います、
うん、
ただアミノ酸が変わってたり してますので美味しく食べられるには食べられます、はい、ただ皆さんの店頭で、出るやつは安い時は買ってですね、
うん、
保存はサランラップにすぐこう入れて、
うん、
ピタッとした状態で、うん、凍結庫を入れて、
うん、
パックのまま凍結庫を入れてはダメだ
と。ダメなんですね、はい、一手間かけなさいと
何でも、
はい、
空気を取ることによって日持ちはするし、うん、ドリップも出なくなる。
あ、なるほど。
それと解凍するときに、そのまま外へ出すんじゃなくて、
はい、
冷蔵庫の中で、凍結庫から冷蔵庫の中で解凍してください。そうするとドリップが出るのが少なくて美味しくいただけます、
うん、そういう秘訣がいくつかあって今日はいいこと伺いましたので、はい、ね、一生懸命今日は頑張っていいお肉と思っても上手に保存したり焼いたりっていうのがね、
そうですね、
大事ですもんね。でもそれだけの腕があるからでしょうか、実は柴本さん海外にもこの静岡育ちも持って行ったりしてるんですか、
本当に海外に行ってきました、ハワイへ、
はいはい、
肉を持って、うん、静岡から初でしたんですけどもね、これはうちの理事長、また理事長の話をするんですけど、理事長が静岡から初めて牛肉を持ってけということで、命令でございました、
はい、
それは牛肉はその出ていい土地区場があってですね、
うん、
認定農場、認定土壌というところがあって、それがこの近くと群馬、群馬まで牛を持ってって、そこで食肉にしてもらって、うん、ハワイに持ってったということで、ハワイではすごい話題になりました。
ほら、
アラモアナショッピングセンターの1階に白木屋というのが昔ありましてですね、はい、そこのところで試食会をやったんですけど、長蛇の列で和王とかナイスポークとかって 色が綺麗で、ああいう日本の和牛みたいな牛肉はアメリカでないわけです。だから、牛肉の色っていうのは、先行色、要はピンク色がいいんですけど、ピンク色の肉はアメリカでない、したがってこれは豚ですかっていう
のが、そんなに違うんですね、はい、
でサシもめちゃくちゃ入ってましてですね、静岡和牛でしたけども、本当に食べた時にですね、長蛇の列でできたんですけど、1日5回、
はい、
テイスティングっていうか、試食会を開いたんですけど、その時もね、何回も来る人ばっかりで、ね、
もっと食わせろと
食べたらまだ後ろについてですねこんなの食べたことがない、
ああ、お喜び、
でさらには日系 の, 日, 系の、はい、まあ、日本から行ったおばあさんかな、その人が来てですね、私にも食べさせてくださいって、でその時に食べさせたんですよ、ちょっと大きめの、
はい、
そうしたらすごい感動して、次の日バドワイザーの一ケース持ってきてくれた本当に嬉しかったですよね、
また焼いてる匂いっていうのはたまんないですからね。
その通りです。和牛は、和牛粉って和牛特有の匂いがあるわけです。甘たるいような匂いで、その匂いがですね、2階がフードコートでして、いろんなものやってたんですけど、そこにスーッと匂いがいって
大変だ、
その店員からお前が原因だろということで怒られてはないですけど俺にもよこせと
そっち
いうような話もありました。初デビューだったですけども、いや一生に一度いい機会を、経験できましたね。
でもそうするとこれから本当にその和牛の中でも静岡のお肉の位置はどんどん上がっていいですね。
はい、私の売り方が悪かったのかなんですけども、静岡県は非常に肉牛の作る技術は全国でもトップレベルでございます。先ほど言った夢咲牛もそうだし、三日美牛、静岡育ち、さらには足高牛とか駿河牛と
ありますね、
いろいろなブランド、生産者はみんな一生懸命作っています。しかも全国でも有名で、美味しい美味しいって、食べていただいていますが、今のところはお値打ち価格で、全国でも有数な味があるということで、今売り出し中ということにしておりますが、
はい、私たちの地元からこんなに美味しいいいお肉が皆さんに喜ばれて出ているっていうところでね、はい、大事に私たちもいただきたいですね。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は JA 静岡経済連畜産部部長柴本智彦さんにお話を伺っています。柴本さん、もう早速今日はこの後ちょっとお肉を見てから物色してから帰ろうかなって気になってきました
それはいいことですね
、そういうね、 お仕事をしてくださっている方たちがいるから私たちもこうやって美味しくいただけるんですけども、畜産関係の方たちちょっと最近人口減ってるって伺ってましたが、はい、どうですか？
おっしゃる通りで、なかなか畜産業をやってる方がなかなか、まあ、高齢化ということと、うん、公害問題というか、うん、なかなかできないような環境になってきているというのが現状でございます、うんうん。生産者は産経というか、なかなかきつい仕事で休みもなく頑張っていただいてですね、それで市況によってかなり儲かったり儲からなかったりするということで、非常に厳しい経営でいますね、
うん。この、ね、新しい畜産業というようなものが出てきて、はい、大勢の方がまた関わってみたいって思ってくれるようになってくるといいですね、はい。そのためにも島本さんたちが作ってくださっているような、はい、牛肉がとても静岡のものいいよって話題になってくればやる気も出てきますもんね。
そうですね。我々経済連は、うん、農家が失敗しないように我々、静岡育ちというのが経済連直営の農場で、飼育してます、うん。だからそれを元に、やっていただければ農家もある程度のものは収入の方もできると思われますが、
しかも柴本さんご自身、お若い頃に自分で牛飼いをやってみて、ちゃんと経験もある方ですのでもう一度やってみるっていうのはどうですか？はい、
おっしゃる通り上司に騙されて、ボーナスで牛を飼いました、
はい。
だけども、うん、牛を飼うっていうことは本当に楽しいことですね、
うん。
牛の目、牛の顔全てにそれと仕草、
うん、
それを見てるとやはり犬の代わりに牛かなと思ったりします。
今後じゃあ将来の夢としては？
はい、ここにできればですね、一軒牛屋ができればなと思っております。
うーん、どんな牛を育てていきたいですか？そしたら、
自分がやった仕事でございます静岡育ちというブランドをほんのわずかでも変えたらいいなというふうに考えております。
そういうことですよね。もう今日はいただく方の話ばかりで私はいろいろ伺ってしまいましたけど、ラジオを聞きの方に柴本さんから何かありましたら一言お願いします。
静岡の牛肉は本当にいい牛肉でございます、お値打ちの価格でございますが味は全国でもトップです、今日帰ったらスーパーへ行って牛肉を買って、皆さん一緒に家族一緒になって食べてください、
うん、
お願いします。
美味しいもの食べると元気になるしニコニコするし仲良くなりますよね。
その通りです。家族円満、
そうですね、いい時間になりそうですもんね、はいはい。今日は美味しいお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は JA 静岡経済連畜産部部長柴本智彦さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。